皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブフォールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、もう7月の中頃な、だいぶ暖かくなりましたね。
そうですね。
ねえ、はい、ちゃんともう春が来るんですね、うん、もう冬の間は本当にこれ暖かくなるのと思いますけどね、うん、暖かくなってきて気持ちのいい日がこう続きますけどね、心までウキウキしますね。じゃあいつもの1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今の期間は清明ですね。同じですね。清い、明るいと書いて清明という時期ですけれども、すごく清々しい空気に満ち溢れて空は清らかで日差しが明るく万物が鮮やかに見えるという時期です。確かにね、色が違うんですよね。山の色とか、お花があるからかな、
明るくね、
明るいですよ ね。
気持ちもそうですけども、ね、やっぱりこう風景っていうかね、景色が明るいです ね、
うん、やっぱりこう太陽の角度が変わってくると、こう当たる角度が変わるから違うんだろうね、そう思いながらいつもね、そう散歩してますけれども。そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の季節は虹初めて現れるという時期ですね。
まあ、冬いいフレーズっていうか、虹ね、初めて現る、
まあ、冬の間は本当は虹があまり見えないそうなんですが、はい、まあそんなこともないですよね。割と私は山暮らしだったの で、見る機会も多いんですけれども、ちょっとこうしぐれたりするときね、太陽の方からと反対の方を見たら大概虹が出てたりとかしたりしますけどもね。実はこの虹というのはね、私たちにしてみたらラッキーサインって思うじゃないですか、私もそう思ってるんです、いいことが起こる前触れとかね、まあ、チャンスですとかっていうふうな思ってたんですけども、実はねちょっと悪いイメージもあるんですって。というのは、
西洋の方ですか、
中国で、
中国、
中国の紀元前1000年頃の文献では、天に災いが起きるっていうふうな信仰もあったそうなんですよね、虹を見るとね、で虹っていうのは神秘的なものとしてこう恐れられていたんですね、っていうらしいんですよ。で虹を見た後に縁切りに会うという迷信があったそうなんですね、ねえ、なんかあんな綺麗なものなのに ね、でもその要するに虹っていうのはね、虫編になってるでしょ、だからその虫の字にありますっていうに起源、中国やからやっぱりね、漢字使うからでしょうね、そういうふうなことだっていうふうに書かれてましたけど、まあ西洋の方でもそういうふうなところがあるっていうふうなこともちょっと前になんかそういえば言ってたなと思って、ラジオで言ったなと思って思ってたんですけれども、まあ今ではね科学的にいろんなことがこうね分かってきて、それで、やっぱりスピリチュアル系の方の人たちとかからはもう虹はラッキーサインですよっていうふうなことを言われてるそうですが、
ミサップはね知らないと思うんですけどね、もうかなり前のテレビ番組でね、レインボーマンっていうのがあったんです。
レインボーマン
知らんでしょ。
知らん。
もう私40、50年前 の、 の小学校の時ぐらいですけどね、すごい楽しみの番組でね、正義の味方なんですけどね、
すごいな、レインボーマン、
はい、
じゃあレインボーのなんかいろんな色の着てるわけ。
そうです。違うんですよ、もうレインボーというのは月曜日からですね、月火水木金とこういろんなその変身する、まあ、7色のね、正義の味方、
着替えるんですか。
違います、仮面ライダーみたいなのがね、いてるんです。
まあ、月曜日はピンクで火曜日は青とかそういうふうなことじゃなくて、
いえ月曜日は月のマークス、月
あ、
で火曜日は日です。
あ、なるほどなるほど、
もう楽しみで仕方ない、あまり古い話ですいませんでした
知らんかったそんなほう、そんなのがあるんですね、面白いですね。 11月ね、11月の末頃に虹隠れて見えずっていう事故もあるんですよ。それはまあね、うん、反対になりますけれどもね、はい、やっぱり虹を見たらね、こう幸せな気分になりますね。
なりますね。
だからまあやっぱり、あの、いいことがあるんでしょうね、きっとね、うん、はい。今日のね、話題はね、
はい、
まあ、先週ちょっとお話ししたみたいに、いつもこうもうぐちゃぐちゃになってるんですよ、今ね、今ちょっと忙しかった、はい、父の病気なんかで。で、毎週こう新聞の書評っていうのを私楽しみにしてるんですよね、
うんうん、
でそれを切り抜いて、図書館行ったりとか本屋さん行ったりとかして読んだりするんですが、もうそれもね、実は新聞が山積みになってまして、と切ったやつ、
はいはい、
切ったやつっていうか、まあ、ビリッとこう取って、うん、まだ綺麗に切り抜いてないやつで、それをね、昨日、整理したんですよ、ちょっとね、
うん、
そしたら、あ、こんな面白い本があるんだっていうふうなことを見つけたのでね、ちょっと皆さんにもね、シェアしようかなと思って、今日はちょっと書評のこのね、新聞の束を話題にしようと思ってきました、はい、ジョスさんも書評を読みます？参考にします？
そうですね、あの、うん、いろんな新聞っていうか、まあまあね、土曜日にね、だいたいそういう書が出てますからね。ですから、その買った新聞とか、
うん、
いつも見てる新聞でちらっと斜め読みするんですけど、たまにその、あ、こんな本もあるんだっていう ね、
ありますよね、
発見するときありますね。
あります、うん、まあ、あの、本屋さんでこううろうろしてね、いろいろ本の出会いっていうふうなを見つけるのも楽しいんですけれども、はい、やはりこんなふうな、あの、お話でこんなんだよっていうふうに教えてもらうと、すごく興味を持つじゃないですか。
そうですね、
違った方向からとか、うん、あ、こんなふうに今、あの、なってんだなとかっていったことも分かったりとか、まあ、そういうふうに自分の好きな本、傾向だけじゃなくて、いろんなところからいろんな傾向を教えてもらえるので私は好きなんですけどね、はい、はい、そうしましたら、この後、ラブフォーシングス、この後はね、蝶のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続いて、CM を挟んでミサップおすすめ楽曲、そして、こう書評のね、お話をしてみたいと思います。素敵な30分をラブフォーオールシングス。蝶のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョさんお願いします。いきなり噛みました、
はい、よろしくお願いします。まあ、今までいろんなね、あの、健康のお話してきましたけども、
はい、
今日はですね、ちょっと、あの、お食事中とかでしたらすいません、あの、尿の、
はい、
トラブルと言いますか、ね、
腎臓ね、
まあ、
うん、
少し、あの、尿のことでね、悩まれてる方が結構世の中に、
うん、
多いんですよね。
うん、
で、
うんうん、で
今日お話しするのと、もう一週、はい、2回にわたってね、
はい、
尿のお話、健康のためにしたいんですけども、
はい、
まずですね、元気なおしっこ、
はい、
で、まあ、やっぱ元気に長生きするということでね、あの、はい、一つのね、あの、尿のトラブル、今日お話したいのは頻尿というね、
はい、
要は、あの、トイレが近い方の、まあ、はい、原因って言いますかね、
はい、なるほど、
それを、まあ、あの、原因が分かればね、
はい、
まあ、ちょっと対策もできますので、うん、今日はそのお話したいと思うんですね、
うん、
で私も実はですね、かなり、あの、すいません、近いです。
あ、トイレ ね、 ね、うん、
でこれ、あの、一般的に、あの、基準って言いますか、出てるのがね、1日8回以上、
はい、
あの、おしっこね、
うん、
トイレ行かれる方は少し注意した方がいいというデータがあります、う
ん、トイレたくさん行く方がダメなんですか？
あまりたくさん行くとですね、
はい、
あの、腎臓に負担がかかったり。
そうなの、
ね、ですから、これは頻尿というのはインターネットとかで調べてもらったら、これ同じこと出てきます、はい、
そうなんですか、
はい、ですから1日8回以上トイレ行かれる方は少し注意ということが、
まあ、
今日のポイントなんですね。
あ、そうですか。へえ、知らなかった。
その原因を今日お話ししますけども、うん、はい、まあ、今何回か申し上げまして、頻尿とはですね、
うん、
この回数が多くなる症状のことを言います、はいはい、一般的に朝起きてから夜寝るまで1日8回以上、はい、先ほど申し、これは頻尿とみなされます。
へえ、そうなんですか、
はい、
うん、
で頻尿を起こす要因で、
うん、
あの、今日お伝えして、それを逆に注意すると、まあ、対策になります。まずですね、はい、アルコールと喫煙、これもですね、うん、あの、頻尿を引き起こす要因と言われています、はい、でアルコールは特にですね、うん、あの、夜寝る前に飲みますと、
うん、
あの、夜中ね、まあ、おしっこに行きたく直結するケースが多いと思いますんで、
はいはい、ビールとかね、言いますよ ね、 ね、
あの、うん、少しそれも飲みすぎに注意していただきたい、
はい、
でやっぱり何と言いまして、2点目はですね、緊張したりね、 ストレス、
あ、そう、ね、
緊張、ストレスっていうのは、うん、これは実は非常に頻尿につながっていると言われてます、う
ん
う
ん、確かに、
まあ、過度の、まあ、すごいプレッシャーかかってね、
うんうん、
どうしても先おしっことか、この交感神経の働きがですね、
うん、
すごくあの膀胱のこの筋肉をこう、収縮してね、うん、まあ、尿が、まあ、溜まっていないのにこうトイレ行きたくなったり、う
ん、なるほどなるほど、
これが、まあ、緊張ストレスのね、はい、プレッシャーがかかっている時に起こる原因なんですね、うん、
はい、
で、もう一点がやっぱりですね、食べ過ぎ、
あ、
まあ、若干、うんうんうん、自分の体重気をつけていただきたいんですけども、
うんありますね、うん、
大量の飲食物は、
うん、
まあ、やっぱりですね、代謝する時に活性酸素がですねたくさん、まあ、生じて、まあ、生じるというのは皆さんご存知の通りだと思いますけどね、うん、これやっぱりすごい膀胱にも、プレッシャーがかかる、
はい、
ということなんで、食べ過ぎ飲み過ぎを、まあ、注意して、まあ、頻尿を、まあ、気をつけていただきたいというのが今日のお話です。
はい、気をつけます。知らなかった。それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
お風呂上がりにいろいろ来るよりこれでせ、腸がきれいになったなら、これお肌きれいな病院さんなら、明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。お送りしましたのはエポカ、これはね、ゴタンプロジェクト、ゴタンプロジェクトというね、
はい、
フランス、はい、フランスのエレクトリック単語ですね、
うん、
なんですけれども、これも私も大好きな曲で、ライブでやろうかなと思ってね、一時こう歌おうかないい、ね、なと思ってた曲なので、歌詞は全部覚えてるんですけどね、この素敵な単語を久しぶりに聞いてみたいと思って今日は流してみました。さて、新聞の、ね、書評について今日はちょっとお話ししようかなと思ってるんですけれども、
はい、
この書評いつもね、こうくりにくんですよ、切って、それをスクラップブックに貼ってるんですけども、その貼る前にね、こう赤で印したりとか、
はい、
してるんですね。それをこうね、改めて見ると、あ、本当に読みたいなと思って思うのがあったのでね、ちょっと今日ご紹介しようかなと思ってるんですが、うん、大人にこそ絵本をとっていう、ひもとくっていうね、記事のところなんですけど、
はい、
この中でね、100年経ったらっていう映画、あ、違う、絵本、これがね、すごいおしゃれなんですよ、
うん、
でどんなんかといったらね、100年経ったらっていう曲で、草原でライオンは飢えていたが目の前の小鳥を食べようとしない、優しく歌ってくれる、小鳥に愛を抱いたライオンは、百獣の王という名誉はどうでもよくなっていた。で、小鳥は、また会えるよって言って、100年経ったらって言って最後を迎えて、やがてライオンも死にましたと。こんなお話なんです。でもね、ところが、
うん、
転生を繰り返して、うん、何度も何度もこう、繰り返してね、100年経った時に二人は人に姿を変えて小学校で出会うんですよ。
うん、
ちょっと読んでみたいでしょ。
なるほど。
で、
なんか楽しそうな本
ですね。楽しそうでしょ。で、こうなんか生死と死を超えたそういうふうなものをが書かれているこの絵本、100年経ったらちょっと興味を持ったので、これをね、
それはなんか買いたくなる、
そうでしょ、買いたくなるでしょ、うん、で、これこういうふうな絵本をね、何個か載ってるんですけど、まあ、最後の質問とか目を閉じて見えるなとかあるんですけど、これはね、この100年経ったらが一番ちょっと感動したなと思って、これは読んでみたいということで置いてたんですけど、
うんうん、
この絵本ということではね、私絵本が大好きで、昔、まあ、20代の頃かな、音楽教師してた時にね、 ピアノを教えてた時だったんですけども、うん、絵本を置いてたんですよ、そこに。すごいたくさんの絵本を置いてて、その中で好きなものはまだ置いてるんですね。その中でも100万回生きた猫って知りません？ジョスさん聞いたことないですか？
聞いたことあります。
これね、もうこれも感動するんですよ、うん、佐野陽子さんの作品で。もうこの猫はね、何回も何回も生まれてくるんですよ、うん、何回も何回も。 でもね、何回も何回も死ぬんですけども、全然何ともないんですよ。何回も生まれてくるから。ある時猫はサーカスの猫でしたって、ある時猫は王様の猫でしたって言って、うん、もうこうね、ずっとこうなんていうかな、ずっと毎回違うんですよね、うん、ページをめくるごとに。でサーカスの猫だったけども、なんかの失敗してね、死んじゃいましたと。でね、もうそのサーカスの人はすごいもうショックで泣きましたっていうふうに前なるんです。ある時泥棒の猫でしたとか、うん、で最後にね、もうでもこの猫は全然もう死んでも何ともなかったんですけどね、今度自分の猫でしたと。最後野良猫だったのね、
うん、
その時にこう美しい白い猫と出会いましたと。でもそれでも猫はすごい幸せでした。まあそんな最後まで言っちゃったらあれなんですけ ど、このお話もうこれ大好き。それとね、うん、あとコント秋、これもね昔からある本でね、私小学校の時からこれも知ってるんですけど、この本コント秋知らないですかな。コンってね、ネズミじゃないわ、
キツネ、
そうキツネのね、うん、キツネのぬいぐるみ、うん、このキツネのぬいぐるみとね、秋ちゃんっていうちっちゃい子がね、おばあちゃんのところに向かって行くんです。ずっとその電車に乗って、そんな旅のお話、これもねすごい好き、コント秋、うん、それとかね、これまたちょっと持ってきてるんですけどね、古いのだるまちゃんと雷ちゃん、
うんうん、
これもめっちゃくちゃ古いこれもまた面白いのよ、うん、だからこうやってね、なんかその新しい、あこれも昔のあれだけども、また今でも新鮮に読めるのは置いてるんですけどね、
うんうん、
でこの新聞の書評からだと新しいものとの出会いっていうか、そういうのが私は
なるほど、
うん、好きなんですよ、うんうん、でいつも置いてるんですけど、その中でもね、ちょっとまたもう一個出すね、もう一個違うやつ、地球を売り物にする人たち、これもすごくない？
なるほど、タイトルがなんか面白そうですね。面白い。
これはね絵本じゃないの、本なの、
うん、
で、これはね、議論を尻目にビジネスは進むっていう議題、うん、あれがついて、題がついてて、これはちょっと私も興味があるんですね、うんうん、これは読んでみたい。それとあと支配する人道主義、これもすごいでしょ、
うんうんうん、
これもちょっと興味があってね、もうここに新聞いっぱい広げてやってるんですけど、救う側に潜む危険な暴力性って、まあ、これもねちょっとここ読んだらえっと思うようなことが書かれてたりするんですけど、うん、この第4話だけでも読んでみたいと思いませんか？どうですかね、さん、
まあ、私も本好きですけども、うん、やっぱり今その書評で興味あるものは、うん、どんどん読んでみたくなりますね。 それと絵本、今日今の話聞いてますね、また絵本読みたくなりますね。
絵本はもうパッパッパッと最後まで絵と一緒になってるし、ね、
はい、
なんていうかな、心がね現れる感じがするんですよ ね
本、普通の本もでっていうとあれですけどね、うん、感動しますけども、絵本はねなんかすごい感動を読み終わった後にねすることがあります
ありますよね、うん、もう一番最後のページめくるときにもうダーって涙流しながらね、パタンと閉めるみたいな、そういう風なね。それとあとね、絵がねこう、寒がり屋のサンタっていう絵本もあるんですけど、
は
あ
は
あ、これはね文字がないんですよ、こう漫画みたいになってるの、
うーん、
こうやって、
まあ、その絵で語りかけてる
わけです、語りかけてて、でこれをずっと見てるだけでもね、
なるほど、
なんというか、なんていうかな、なんかこう一日のことなんです、まあ、言ったら一日このサンタクロースさんが、
うんうん、それも面白そうですね。
そう、サンタさんがずっとこう、うん、子供たちのとこにね配る日の一日を書いてるんですけど、
うん、なんか心温まるような、なんか話です、うん、
ね、まあ、言ったらその、まあ、私たちも一日ってさ、ずっと朝起きてから仕事行ってこんなしてこんなことがあってってあるじゃん、いろんなことがあるじゃないですか、うん、その一日のことなんだけども、なんかこう起きたらね、なんか猫が一緒に寝ててとかね、
うん、
なんかそんなねすごくねこう心温まるというか、
なるほど、
うん、を感じることができるような。
なんかミサップ、絵本作るとか言ってませんでした？
あ、絵本ねちょっとねいろいろと途中までできてるんですけどね、うん、本も途中まで、もう最近もほんとね途中までばっかり。
ぜひ出版してください。
あかんわ、もうほんまにあかんなと思って思うんだけどね、まあしょうがないけどね、今忙しい時やからね、
はい、
この絵なんかね、サンタさんがこう屋根と屋根の間のところの雪のところに座って サンドイッチ食べてるんですよ、休憩してるのね。
なるほど。
で、あのトナカイさんもね、うん、そのソリのから外してもらって、
あ、ご飯
ご飯食べてるの、
休憩中
なのよ。うん、
なんか心温まりますね、それを。
こういうのってあるやん、まあ、言ったら、ね、みんな連れて行ってさ、どっか連れて行ってちょっと休憩する、まあ、そのままやなと。まあ、この書評とね、今日はちょっと絵本の話しましたけど、はい、皆さんもね、ちょっとこう書評にちょっと目を通してみたらどうかなと思って、うん、思ってみました。どうですか、ジョさんね。
いやー、今日はね、楽しいお話、
ね、
いっぱいありがとうございます、
ね、ありましたよね、はい、それではラップオールシングス、来週も素敵な音楽と地球と健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして、番組のリクエストもお待ちしております。 FM 那覇のホームページリクエストは Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里、
ジョスでした。
来週はね、はい、FM 那覇さんのイベントで番組はお休みなんですけれども、再来週ですね、またね、はい、お送りします。お相手は岡本美里、
ジョスでした。
はい、それでは来週もこの時間に
Love for all things。